おはようございます。私は青鳥年本部講師の古関隆です。第4回目の本日は、谷内正信青鳥年総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、あらゆる生命が共に生きる社会へと題して話をさせていただきます。さて、私は3年前、職場である青鳥年国際本部の移転に伴って、東京から山梨県北杜市に家族と一緒に転居しました。とても自然が豊かな場所で、朝は窓の外でキジの甲高い鳴き声が響き、日中も空気が澄み切り、晴れた日には星空が美しく見えます。我が家の庭には4畳半ほどの畑のスペースがありますので、初めて家庭菜園にチャレンジしてみました。1年目は枝豆などを育てたのですが、不作。2年目の昨年は、春先にバーク堆肥、樹皮を発酵させた土壌改良剤のことです。バーク堆肥などを入れて土を耕し、畝を作り、ナス、ミニトマト、ピーマン、ズッキーニ、トウモロコシ、長ネギなどのほか、メロンやスイカも栽培しました。いずれも無農薬栽培です。興味深いことに、そうした作物が成長すると、たくさんの虫がやってきました。テントウムシ、クモ、チョウチョウ、ハチなどです。害虫と呼ばれるテントウムシだましもたくさん来ました。キャベツの葉っぱには青虫がつき、穴だらけになりました。その一方で、チョウチョウやハチがメロンとスイカの花を訪れて受粉し、立派な果実がつきました。そうです。青虫が育つ、美味しくて安全なキャベツがあったからこそ、チョウチョウが飛来して果実が実ったのです。キャベツを虫に与えた代わりに、スイカとメロンを虫からもらった形です。我が家の子供たちも、甘いスイカとメロンが庭の畑で収穫できたことに驚き、大喜びでした。私は毎日青虫を観察していて、詩を作りました。題して、青虫とかくれんぼです。朗読します。青虫とかくれんぼ、葉っぱのアパートは穴がたくさん開いちゃって、風通しは抜群。でも、潰れちゃいけないから引っ越しをお願いね。葉っぱを1枚あげるから。青虫とかくれんぼ、葉っぱの窓の近くに目立たないように隠れてる。でも、じっと見ていると、浮かび上がる緑色の体。青虫とかくれんぼ、綺麗な緑は好きだけれど、全部食べちゃいけないよ。葉っぱのアパートに誰も住めなくなるからね。だからみんなでお引っ越し。朗読終わります。要するに、私は青虫を害虫だと決めつけて殺すのではなく、譲る気持ちで数枚の葉っぱを分け与えて住む場所を移動させたのです。一方で、近代の集約的な大規模農業では、たくさんの農作物を取るために、農薬や遺伝子組み換え技術を使ったりします。そのため、畑には虫たちが寄りつかなくなり、本来あるべき生物多様性が失われてしまいます。その結果、生物同士の生かし合いと住み分けが成立しなくなるのです。規模は小さいものですが、私は家庭菜園で現れた小さな生態系を目の当たりにして、人間の独り勝ちではなく、自然に譲ることの大切さを学びました。ここで、本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥年総裁の教本型の著書、大自然讃歌の14ページから一部省略して引用します。生物は殺し合いではなく、生かし合いと住み分けによって多様な生態系を築き上げしこと、生物学者も認むるところなり、生かし合いと住み分けこそ、神の愛と無限の表現なり。生かし合いの心、なんじゃらのうちに広がり、なんじゃらの生活に反映されるとき、生物界にも生かし合いの姿拡大せん。引用終わります。生かし合いと住み分けこそ、神の愛と無限の表現なりとありましたが、これは、神の本質は無限であるから、数限りない生物種が地上に誕生し、個々の能力や性質に応じた環境に住み分けられ、 神の愛によって生かし合っているということです。ですから、本来ならば生態系が維持されていくはずですね。しかし、人間が乱獲をしたり、急激な温暖化をもたらしてしまうと、環境が変わり、生態系が崩れる、つまり生物多様性が損なわれてしまうのです。私が勤める青鳥根国際本部が森の中のオフィスに移転した理由は、自然と人間とが共生する社会づくりを目指すためです。背景にあるのは、化石燃料や原子力発電に頼り切っている現代文明に、一石を投じ、自然エネルギーの利用を促進したいとの願いです。この森の中のオフィスでは、太陽光発電や木質バイオマス発電によって生み出された電力を大容量のリチウムイオン蓄電池に貯めて、施設内の必要な場所に必要な量の電力を送ります。蓄電池を使うことで、夜間の電力を賄うことが可能となるのです。そうして、年間で自然エネルギーによる電力供給量と電力消費量がプラスマイナスゼロになる建築物がゼロエネルギービル、ゼブと呼ばれています。実際、森の中のオフィスが誕生してから、毎年電力供給量が消費電力量を 20-30% 上回っています。その一方で、私が以前働いていた東京原宿の旧本部会館はどうなったかと言いますと、2014年2月、一部を除いて緑地化しました。青鳥の家、原宿命の樹林という名称の施設に新しく生まれ変わったのです。この緑地の特徴は2つあります。1つ目は、その土地本来の植生、自然植生であること。2つ目は、生物多様性の実現を目指すということです。世界の公園や庭園では、土地本来の植生を考えるよりは、人間にとって珍しいもの、花や葉が美しいもの、食べて美味しい実のなるもの、良い香りのするものなどを集める、人間本位の考え方に基づいて作られる場合が多々あります。こうした人間の都合で作られた自然は、生物多様性の面で本来の自然よりも劣ることになります。なぜなら、その植物にとっての生育環境を整えるために、肥料を与えたり、農薬をまいたり、温度を調節したりといった無理が生じやすいからです。しかし、命の樹林では、その土地の気候風土に合った植物の苗を植え、農薬は使わず、生物多様性を目指しているのです。幸い、この原宿命の樹林は、オープンから2年を経過し、月に1000人以上が訪れる都心の憩いの場として、幸先の良いスタートを切っています。年間の電力使用量の収支も、太陽光発電による供給の方が使用量を上回っています。ゼロエネルギービルが実現しているのです。樹木も木作液を薄めた液をまくことで、害虫の被害にも遭わず元気に育っています。また、春は水たまり、ビオトープにメダカやオタマジャクシの姿も見られます。私も時々ここを訪れますが、先日もオーストラリアから来たという母子が、都会のビルの谷間にこうした緑豊かな自然があるなんて素晴らしいと喜んでいました。谷口正信青鳥根総裁は、自身のブログ、唐松模様の2015年2月2日、原宿命の樹林が完成の中で、大都会に生きる多くの人々に本来の自然が生み出す自然と人間の深いつながりのメッセージを伝え、自然尊重の機運を盛り上げていきたいと語っています。次に、大自然参加の28から29ページを引用します。人間は未だ意識広がる途上にありて、自然即我、我即自然の実相に眼開かず、子にこだわり、善を見渡し得ざるゆえに、自然と戦い、自然から奪うことにより、自己の価値増すと錯覚せり。引用を終わります。自然即我、我即自然とは、平たく言うと、 自然と人間は一体であるということです。従来、世界の宗教の多くは人間救済に尽力してきました。聖鳥の絵も同様です。人間の悩みや苦しみを取り除くことが先決だと思い、地球環境の危機が迫ってくるまでは、人間の生き方を重視した信仰運動を行ってきました。でも、今日、聖鳥の絵では、そのように人間と自然を分けるのではなく、私たちの意識をもっと他の生命へと拡大し、あらゆる生命にとって住みやすい地球社会を築いていくことが求められていると考えています。それが、ひいては人間社会にとっても最善の道なのです。その意味で、今地球が直面しているエネルギー問題は、私たちの意識の拡大やライフスタイルを変える大きなチャンスではないでしょうか。そのためのキーワードは、循環と分散です。原子力発電の問題点について述べた、本日のテキストの谷口正信聖鳥の絵総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由の89ページを引用します。私たちは、核燃料サイクルという呼称から、原子力利用が循環型であるかのように思いがちだが、その基本的問題は、放射性廃棄物の処理が循環型でないということだ。放射性廃棄物は自然界では決して循環できないものだから、現状では頑強な容器に密閉して地中深く埋めておくほか仕方がないのである。それが将来引き起こすかもしれない問題は、すべて次世代や次々世代の人間が背負うことになるのである。引用終わります。生態系の中では、各生物が緊密な関係を保ちながら安定した環境が保てているわけです。しかし、放射性廃棄物は生物の遺伝子を破壊しますから共存できないのです。89ページから引用します。次に、原子力発電は急性期型の中央集中型エネルギー利用であり、地球温暖化時代に欠かせない環境との共生と両立しにくい。中央集中型利用とは、人口が集中する場所から離れた地に、大企業が大型構造物を建設して、大規模にエネルギーを生み出し、それを送電線などで都市その他の地に分配する方式である。引用終わります。それらは、大規模な施設を必要とするため、大企業による市場の独占や、災害時のシステム障害が広範囲に広がるわけです。続きを引用します。これに対し、自然エネルギーの利用では、国土全域に偏在している風、太陽光、河川、森林、地熱、バイオマスなどの自然物から得るエネルギーを、それぞれの地に住む人々が必要なだけ利用することになる。これだと、自然の恩恵を受けるものとエネルギー開発による受益者とが同一だから、自然界の営みと人間の生活のバランスを取るという動きが生じやすい。引用終わります。つまり、自然エネルギーを使うことで、二酸化炭素の排出抑制と、地方分散、循環型のエネルギー利用が両立できるわけです。そうした自然エネルギー立国が、聖鳥の絵の目指すところなのです。最後になりますが、聖鳥の絵では、自然から奪わない生き方を実践するライフスタイルを発表する新たな行事として、3年前の2014年から聖鳥の家自然の恵むフェスタを開催するようになりました。2016年からは日本国内のすべての都道府県や海外の拠点でも実施するようになり、参加者から大変好評です。この自然の恵むフェスタのコンセプトには3本の柱があります。1. ノーミート低炭素の食生活 2. 小資源低炭素の生活法 3. 自然重視低炭素の表現活動。1番目のノーミート低炭素の食生活については、自然と調和した形での食事を目指します。具体的にはノーミート、地産地消、春産春消、自然食品の生産、家庭菜園です。2番目の 少資源低炭素の生活法については、教団や個人が実践している省エネ、少資源、自然エネルギーの利用、エコカーや自転車の利用の取り組みです。3番目の自然重視、低炭素の表現活動については、神の属性である真、善、美が揃った表現を目指します。環境に配慮した材料や制作方法という善を選択するのがポイントです。ちなみに私は絵を描くことが趣味なのですが、昨年から有害物質を一切使わない天然素材 100% の水彩絵の具を使って絵を描くようになりました。シラスという南九州産の火山堆積物が原料の絵の具です。実際に描いていると、大地と自分がつながったような感覚になり、心地よい気持ちになります。自然の恵みフェスタでは、こうした考え方に基づき、食の屋台や展示や発表を行うことで、自然重視で低炭素なライフスタイルを一般の皆様にも楽しく広げていこうと企画実施しています。すでに SNI オーガニック菜園部、SNI 自転車部、SNI クラフトクラブという同好のグループができて、特に2番目の SNI 自転車部は海外にもメンバーが誕生しています。SNI というのは青鳥年のローマ字表記の頭文字です。メンバー間に序列のないフラットな組織ですので、プロジェクト型組織 PBS と呼び、自発的な活動を進めています。ぜひ皆様も自分が楽しんでできることから、こうした自然重視の低炭素のライフスタイルにチャレンジしていただければと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。